数年前にあった人のことを思い出しますか？
When I was just waking up in present truth.
その現在の真理に目が覚まされた初めのことです。
I've been having a church all of my life.
私はもう生まれてからずっとアドベンチストの家族にいました。
But I was sound asleep.
全く私はもう眠った。
And the Lord slowly began to wake me up.
しかし、はだんだんと私を覚ましました。
And I met a man who I talked with, that was very knowledgeable in the scriptures.
この聖書に非常に精通している人に会ったことがあります。
He always carried a little pocket Bible with him.
いつもその小さなポケットサイズの聖書を持ってました。
And it seemed like he knew that book from cover to cover.
彼はですね、もう聖書の始めから終わりまでよく知ってるように思いました。
It was all marked up.
もうあちこちに記してるんです。
You could ask him anything, he could just turn right to it.
何か質問してもすぐ成功を持って答えるんですね。
And when I would talk with him, I coveted that.
彼と話していると自分もそうなりたいという貪欲心が起こってまいりました。
I said, Lord, I want to know the Bible like that.
私もアイブリー聖書を知りたいですよと言いました。
And I asked him one day, I said, How did you learn the Bible that well?
こんなにね、聖書をよく知っているどういうふうに、学んだんですかと聞きました。
He said, I'll tell you my secret.
私の秘訣を言いましょうと彼に言いました。
Just what you gotta do.
皆さんもそうしなければなりません。
Buy a big 100-pound bag of rice.
Rice.
No rice?
No. 100 pounds. 100 pounds のその。
Or 50 pounds. It was big, big bag.
あの米袋ですね。
Then he said, buy a big 100-pound bag of beans.
そして、その。100ポンドの豆の入った袋。
What are you talking about?
何を話してるんですかと言いました。
He said, Then you stay home.
そして、それを用意して、家に泊まりなさい。
And you study your Bible 4 hours a day.
そして、1日4時間聖書を学びなさい。
On Sabbath and Sunday, 8 hours a day.
そして、安息日には8時間。聖書を勉強しなさい。
You just eat rice and beans.
そして米とご飯と豆だけ食べなさいというような。
Don't go to work.
仕事に行くなって。
And you just pray and study.
祈って勉強しなさい。
And God will teach you.
神様を教えますと言いました。
He basically what he was saying is, you want that experience, you have to have a much larger commitment.
言わんとすることは彼が言おうとしてたことはですね、もっとこの聖書の学び、聖書に打ち込みなさいということでした。
People that are just finishing their Sabbath school lesson for 10 minutes a day, oh, I read Sunday, Monday, Tuesday, they will never get this experience.
多くの人々は、その安息日学校教科をですね、1日10分だけ、日月火水木金とね、10分ずつ勉強してますが、それでは自分のものとなります。
We have to go deep into this experience.
この深い経験に入らなければなりません。
Make a big commitment of time and effort.
もっと努力するんです。もっと打ち込むんですね。
And we have to pray and say, Lord, teach me these things.
主よ、どうぞこれらのことを教えてくださいと言わなければなりません。
This same brother was the one that one day we were talking about the third angel's message. We're talking about the third angel's message.
三天使の使命について彼と話し合ってましたが、
And he said that the three angels' message can be taught totally out of the book of Psalms and Proverbs.
彼が言うように、三天使の使命を詩編と箴言だけから教えることができると言いました。
He told me I can teach you the three angels' messages out of 40 books of the Bible, staying in that one book.
そしてその三天使の使命をその聖書の一巻一巻から一つ一つから三天使の使命を教えることができる。
He said, I can show it to you in the book of Matthew. I can show it to you in the book of Malachi.
マタイの福音書、ね、マラカイ書から 三天使の使命
を教えます。I can teach you the three angels message just out of the book of Genesis.
創世記からだけから三天使の使命を教えることができると言いました。
And so many years ago, I began to try to study the message out of Psalms and Proverbs.
そこで私は後でですね、詩編と箴言から三天使の使命をもっと掘り下げてみようと決心しました。
And today in this meeting, we're just going to be looking at the subject of the sanctuary message in the book of Psalms.
で、このクラスですね、詩編に聖女のメッセージを見てみたいと思います。
Before we go there, I'd like to just mention again a few texts that talk about the purpose of the sanctuary message.
その主題に入る前に、聖女のメッセージの目的をもう一度考えてみたいと思います。
In Psalms 21 and 2, it says that the purpose of the sanctuary is that from there, God is going to send us help.
詩編の20編の1節2節に、聖女から私たちに助けを与えると言っています。
How are we going to receive that help?
その助けをどのように我々受け取るんでしょう。
In Exodus 25:8, it says that he's going to come and dwell among us to the sanctuary.
そして、エジプト記25章の8節を見ると、神様が下って来られて、ご臨在なさって助けを与える。
What will God's presence among us give us?
神様のご臨在が何を我々に与えるんでしょう。
In Psalms 96 and verse 6,
詩編96の6節に、
It says that he will, that through the sanctuary, he will give us strength and beauty.
聖女を通して我々に力と美しさ、麗しさを与えるというのです。
God wants a beautiful bride.
我々、神様は我々をですね、キリストの麗しい花嫁にしようとしていらっしゃいます。
But he wants her arm strong to do battle for him.
同時に神様のために働くこの兵士としての力を与えようとしていらっしゃいます。
What will we need this strength for?
その力は何のために必要なんですか?
In Psalm 76 verses 1 through 3,
詩編の76の1から3節、
It says that at his tabernacle, he's going to get the victory in the battle.
その聖女幕屋のうちにおいてその戦いに勝利させるということが書いてあります。
It says there he will break the enemy's bow and his arrows.
そこにおいて敵の弓を打ち砕くと言っています。
And there at his tabernacle he will break the battle.
幕屋のうちにおいて戦いに勝利させるというんです。
We talked about how God's going to have those 12 stones and there'll be weapons in his sling.
最後の時代に、死聖女における研究で、12の石が石投げ機に入れられて、そして敵を打ち破る道具となるということを学びました。
And that during this period of this great this last great conflict when the enemy's coming out down with great wrath,
その最後の戦いにおいて、敵が大いなる怒りを持ってくるときに、
God will reward his faithful people, his sanctuary people, by putting a refuge over his sanctuary people.
神様は聖女に宿る者たちを、神様は大いに報いてくださるのです。イザヤ書の6節に、隠れ家に彼らを置くと書いてあります。
And that's in Isaiah 4 and verse 6.
イザヤ4章の6節です。
That he will shield us from the rain and from the storm.
暴風や雨から我々を守ると書いています。
There are a few very good quotes in spirit of prophecy about the book of Psalms.
詩編について、証しの文にとてもいい引用文があります。
In Patriarchs and Prophets, page 11. We're not going to read them. I'll just give you the idea. They can look
at it. I'll give them a page.
Okay. Patriarchs and Prophets, page
7-11.
7-11.
7-11. 7-11.
It says that...
405 page. 405
page. That when David composed the Psalms...
ダビデがその 詩編を作った時、
they were not only to be used by the priests in the sanctuary service.
それは祭司のため、あるいは聖女の奉仕のためにだけあの歌が作られたのではありません。
It says that they were to be sung by the people as they journeyed to their national festivals or to their camp meetings. They would sing these songs.
それは彼らが国家的なその祭りの時に、その旅する時に、その間彼らが歌えるようにその詩編を作ったというのです。
It says that in so doing, the influence of these psalms would free the nation from idolatry.
で、そういう、そう、そのことによって国家の偶像礼拝を防いだというのです。
So we see that that these psalms, which are actually songs that are sung, the purpose was to free God's people, not only the priests would sing them, but to free all of God's people from all of their idols.
その、なんていうんですか、祭司たちのため、祭司たちを歌うためではなく、だけではなくて、民によって歌われるために、実際これ歌でしたからね、歌われることによって、罪と偶像礼拝から解放されることを目論んでいたというんです。
I'll just give you one more statement that by introduction. In Patriarchs and Prophets 754,
曙の下巻の、これは467ページ。もう一つ引用を差し上げておきますから。
That, it says there, very interesting statement.
ここは非常に興味深い
it says that in,
言葉があります。
That, that in the Psalms, David passes through the whole range of experience.
ページか。OK。ダビデの詩編は彼の生涯の罪に近くと自責の深淵から最も高められた信仰と神から最も高められた交わりの現れる交わりまでのあらゆる経験を歌っている。
It's very interesting. It says that the whole range of the Christian experience from the from the lowest up to the most exalted communion with God, that the Psalms are going to touch on those things.
そのクリスチャン経験のね、最も低いところから、そして最も高いまでの全ての経験を歌っている。
So we're going to expect to find that the experience from the tents all the way to the most holy place, it must then be in the book of Psalms.
ですから、あの聖女の一番低い、もう宿営にいるとき、テントの中にいるときからの経験から、一番高いところまでの経験が聖女の中にあるに違いない。あ、ごめんなさい。詩編の中にあるに違いない。
Now I have here on my list, and I've just begun to really dig into this. Just a few weeks ago, I started this project, and I already have.16 different psalms. I'm sure that there'll probably be quite a few more.
数週間前から私それを始めたんですが、詩編の中にこういうクリスチャン経験を表している。それをこうずっと探してみたら、16今リストが上がっている。もっとあると思いますが。
Some of them are just part of a chapter. Some of them are the entire chapter.
ある時にはもうその章の中のごくわずかな部分、ある時はもう全章を通してその聖女の研究、
メッセージを伝えます。We're going to go through just six, maybe seven.
我々は6つかあるいは7つそれを選んで研究してみたいと思います。
And see if you can learn those. Just where they're found in the Bible and can paraphrase what they say.
皆さんもそれを見てですね、そして、その詩篇から自分の言葉でこう聖者のメッセージを言い表すことができるかどうか。
And this would be a very simple way to explain the plan of redemption to someone, just drawing this picture and just writing out those few psalms and showing them God's plan in the book of Psalms.
で、この他の人にその食材の計画を話してあげるときに聖書の形をこう書いて、そしていくつかの詩篇をピックアップして、そして説明する。これ簡単な方法です。
OK we'll begin our story with how do you enter into the court、
ではそのどのようにして外庭に、聖書の外庭に入っていくかということをまず見てみましょう。
And that's in Psalms 24,
詩篇24篇
verses 3 through 6.
3節から6節。
Psalms 24 verses 3 through 6.
24篇の3節から6節ですね。
God's sanctuary was built on a hill, on a mountain.
神様の聖所は丘の上に、山の上に建てられました。
And it was anybody know what the name of that peak was called?
The mountain?
Yes.
その山の名前は誰か知ってますか?
It was the same place where Abraham offered Isaac.
イサクを殺したところです。
Where was that? What was that place called? It was called Mount Moriah. That's correct. And so, in Psalms 24,It's going to say, starting in verse 3, it says, Who shall ascend into the hill of the Lord?
24章の3節、3. 主の山に登るべき者は誰かと書いてます。
And that expression, who shall ascend, is talking about who's going to go up to and go into God's sanctuary.
誰が神の聖所に入っていくか、登っていくかということです。
It says, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place?
その聖所に立つべき者は、聖なるところに立つべき者は誰か。
And verse 4 says, he that hath clean hands and a pure heart.
手が清く心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者。
It says that this person cannot have their soul lifted up to vanity.
偽って誓わない者こそその人である。
And we know that in the tents, what two experiences take place there?
この宿営あるいはテント、ここで経験されるべきことは何でした？はい。
Before that takes place in Psalms 84 verse 10, it talks about these being the tents of wickedness.
その経験入る前に、詩篇84篇の実節を見ると、悪人の住む状態ということが描かれています。
But by faith and repentance, by confession, death to self, regeneration, self-examination, we receive a pure heart.
しかし信仰と悔い改め、告白、自我に死ぬ、そして再生あるいは自己吟味によって、我々は清い心を持つ時計であった。
And it says there that to have a pure heart you have to have faith and repentance. That's how it starts.
清い心を持つために信仰と悔い改めからスタートしますね。
And it says that what two things do they have to ascend to the hill in verse 4? It says you have to have two things to enter in, ascend into that hill.
山に登るために二つのことが必要だというんですが、何ですか？四節。ヨハネがすべ
き。Yes, and that washing of the hands took place where?
その手を清く洗うところはどこでなされました？
The labor. So they had pure heart, repentance, and faith.And all those experiences all the way up until their hands and feet are clean. The things that they do are in harmony with the Ten Commandments. The place that they go with their feet, the ten toes, are in harmony with the Ten Commandments, they have to have this whole experience.
この主の山の聖所に入るためにはこの信仰と悔い改めから始まってそしてずっとここの千番のところまでやってきて来なければなりません。手と足を洗って手の頭の指が表している十戒、足の指が表している十戒を犯したことからみんな清めていただくという全部の経験を通ってこの千番のところまでやってくるんです。
The second psalm for our courtyard is Psalm 100.
でこの外庭のことを描いているのが詩編の100編です。詩編の100編。
And Psalm 100, the whole division, verses 1 through 5, are excellent.
一節から五節まで全部非常に素晴らしいところです。
And it says, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.
全地を主に向かって喜ばしき声を上げよう。
And what's the next phrase? What does it say in your Bible?
次の聖句は何と言ってるでしょう。
What does that mean?
喜びを持って主に仕えよ。Serve.
Serve the Lord.
主に仕えよ。
So it says that we're going to have to do service. Serve the Lord.
主に仕えるということですね。
And then it goes on to say, come before His presence with singing.
そして主の前に賛美を持って歌いつつその御前に来たら。
And verse 4 says that we need to haveSomething else to enter into his courts.
で、その、大庭に入る、門を通って入るために何かが必要だと4節に書いてますが。
What are those two things?
2つだそうです。2つのこと。Thanksgiving?
Thanksgiving and praise, it says in our Bible.
賛美。感謝と賛美、褒めたたえること。
So when you enter into these courts, you have to go to work for God. You have to be doing some Christian service. It's not just, oh, I'm glad you forgave me. No, you have to repent and also go to work.
神様のその経験に入るためには、ただもう神様に罪を許してくださって感謝しますというだけでなくて、感謝して。そしてその褒めたたえつつ、そして主に仕えるか、ね、神様の働きにこの献身するということを表しています。
There's many different Bible texts that tell you how to serve God.
で、どのようにして神様に仕えるかということを告げている聖句はたくさんあります。
You just type into your Bible software servant and look up the Bible text for servant and it'll tell youMany different things that a true servant does.
テモテ第2の手紙の2章の24節、25節、これ、僕自身やら、あるいはコンピューターで調べたならばね、しもべ、使えるものというふうに検索していきますと、たくさん出てきます。
The Bible says in 2 Timothy that the servants don't strive or argue.
テモテ第2の手紙の2章の24節は、
They're gentle to all men.
しもべというものはこの争うとかこういうふうにやらないと優しく使えるということですね。
But I'd just like you just to remember、that for our courtyard experience you can remember Psalms 24 and Psalms 100 and that this is saying that we need to have pure heart and clean mind and Psalms 100 is sayingChristian service and a spirit of praise.
で、ここでこの詩編24編で、手が清く心の潔いものは誰かとその経験に入る心の清い清い心清い手を持つための旅が始まるんですが、詩編100編にクリスチャン奉仕、主に仕える働き、そのことについて述べています。
Now, you remember in our sanctuary service, we talked about the fact that the journey begins at the tent?
で、我々クリスチャン経験の旅路は、テント、宿営から始まると話しました。
And that they would walk with the Lamb and they would come down to the tabernacle.
そしてこの自分のあれ 群れから子羊を選んで、子羊と共にその外側に入っていきます。
They would do their confession. The lamb would be slain, and after that, the sinner would leave.
告白して罪を告白して、そして何ですか？Confession and
the lamb would be slain.
子羊が殺されて、
the priest would catch some blood, and the sinner would leave and come out.
そしてその殺された子羊の血を取って祭司はその中に住んでいきますが、罪人は外庭から出てきます。
Then he would go back home.
そして家に帰ります。
And the sinner actually never went any further than theAltar of burnt offering. That's where the sacrifice was slain.
罪人は祭壇、生贄が殺されたその祭壇からはそれ以上中に行きません。
But by faith, he shared in the experience of the labor and all the things represented along the way.
しかし信仰によってこの聖者にあるその器具が表している経験に入っていきます。
But after they came to the sanctuary in the actual service, they would come in and then they would go back.
で実際のこの働き聖女の奉仕では聖女の外庭に入ってそして彼らは家に帰っていきますそして使えるのです
OK and when they went back home、their experience would have been changed from going to the tabernacle
で彼らが家に帰ってきたならば彼らの経験はThe experience has changed.
Has changed, yes.
行くときと帰ってくるときにはもうその経験は違っております。
And so now, they are going. Things are going to change at home.
そして帰ってきてその家の中がまた変わります。
And that's the psalm that talks about that is Psalm 101.
その時の経験は詩編101編に。描かれているようです。
Let's turn this page over to Psalm 101.
詩編101編。
When the sinner came in,
開いてみましょう。
And they were here at the altar burnt offering.
罪人が外に入ってきたときに、彼らは祭壇のところまで行きます。
And the lamb was slain, and the blood was caught, and his sins were forgiven.
子羊が殺されて、そして、捧げられる。それによって彼らの罪はもう許されているわけです。
He had, the sinner would have kind of mixed feelings.
もう罪人は非常にこの不思議な気持ちに今満たされています。
He was happy that he received mercy and forgiveness.
そして神の憐れみによっても許しを受けています。
He was joyful for the mercy of God.
もう嬉しくてたまりません、神様のため。
But he was sad that the lamb had to die.
同時に、その子羊が死ななければならないという悲しい気持ちもあります。
And at the cross, represented by this altar,
この祭壇で表されている十字架において、
the sinner can clearly see justice and mercy.
罪人は義と憐れみを明確に見ます。
And this experience that we're reading in Psalms 101 is the experience that the sinner has after he's been to the cross.
この詩編101編のこの賛美は、罪人が祭壇に行って後の経験であります。
He's been at the altar burnt offering and he's received mercy, but he's seen justice.
この神の憐れみによって罪を許されたという気持ちと、それからしかし義によって、その何ですか、子羊が殺されなければならなかったという不思議な思いを持ちます。
And on his way back home,He's singing a song.
そして彼は家に帰って歌を歌います。
And he's singing Psalms 101.
詩編101編を歌います。
Says, I will sing of mercy and judgment.
私は慈しみと公義、裁きについて歌います。
Unto thee, O Lord, will I sing.
主よ、私はあなたに向かって歌います。
And now notice what he says next. He says,
次の聖句を見ると、
I will behave myself wisely.
私は全く道に心を止めますと英語ではね。
And it goes on to say in verse 2 that he will walk within his house with a perfect heart.
Does your Bible say behave?
Yes, my Bible says. What does yours say?
on the stage.
Set my heart
to the, set my heart to the right path.
Right.
英語ではね、英語ではこれからは私はあのことを正しく行います、正しい行いをしますと。
And King James is just a different word.
変えてきたからね。
The word in King James puts more emphasis on actions, that the actions will change.
もうここから許された罪人は行動が変わってくるんです。
And notice that it says where this is going to take place, this good behavior. It says within my house.
そしてどこにこの良い行いを持っていくかというと、私の家に持っていきますと書いてます。
Well, what does that mean?
直き心を持って我が家の内を歩みます。
How is he going to be setting his heart wisely now?
今や彼はどのようにしてこの賢く歩こうとしてるでしょう。
Now that he's seen the judgment of God,
神様の裁きを見ました。
Verse 3 says that he's going to throw the television out.
3節を見るともう彼はもうテレビも置かなくなるというんです。
Says I will set no wicked thing before my eyes.
私は目の前に卑しいことを置きません。
Remember we said that that table of showbread we can have no leaven in our bodies.
種入れのパンのところで学びましたね。我々の肉体にパン種を入れないということ。
And where else could we have no leaven? Where else would we not have any leaven?
その他にパン種を入れないということどこにありましたかね。 Speak the house.
In the house. And that's what's happening here.
家の中にもパン種を入れません。取り除くということが、ここにも同じことが言えます。家の中で直く歩みます。
In Psalms 101, it's going to it says that that now this person hates the work of the wicked that turn aside from God. He used to like to watch that TV, but now he hates the work of those people.
テレビを見るのが好きでしたけれども、悪しきことを見るのがもう嫌いになってくるというんですね。
Okay, in verse 4 it says that the last part says that he will not know a wicked person.
4節、私は悪いことを知りません。
And so Psalms 101 is talking about changes in the home and a change of friends or associates.
この詩篇101篇は許されたものだ。家の中で行いを変える、または社交の面において友達と交わるときにおいても行いを変えるということを表しています。
They're making reforms at their home, and now the people that used to come over and spend all the time with them, they say, you know, you can't come over anymore.
もうかつては友達がいっぱい来てからと話しながらですね、その悪しき習慣を持ってましたけれども、ここには来なくなるというんですね。
Verse 5 says that people that slander or talk bad about their neighbors, they're going to cut those people off.
5節、密かにその隣人をそしる者を私は滅ぼします。
Yeah, and that those that are proud, they will not suffer them to be, allow them to be around.
高ぶる目と傲慢な心の人を耐え忍ぶことはできません。
And they're not just going to
stay in their own home. できないということですね。
They're not just going to stay by themselves at home. Just stay all alone by themselves.
もちろん彼らだけで住んで自己的な家庭を築くということではありません。
Verse 6 says they go out and get new Christian friends.
6節を見ると私は国の中心なものに良いクリスチャンな
人を見つけるんです。 Says that their eyes are looking for the faithful people in the land.
私は国のうちの中心なものに好意を寄せ私と共に住まわせます。
It says that those people will dwell with them and that those that walk right will serve them.
全く道を歩む者は私に仕えるでしょう。
And it goes on. We're not going to go any further, but all the way through, there are some beautiful things that take place after they come back.
エルサ先が罪許された罪人が家に帰ってくると、こういう変化が起こるということを言わんとしたんですね。
Okay. From there, the Christian is going to take a journey going deeper now into the tabernacle, and they're going to go into the holy place.
やがてこのクリスチャンは外庭の経験住んで、そして聖所の中に深く入っています。
And by God's grace, they're going to dwell and live there by faith.
信仰によって彼らは神の宮に聖所に住む経験です。
And we can find that in Psalms, the 15th division.
それを詩編15編に見ることができます。
We're trying not to go into a lot of detail. Let's try to keep it nice and simple.
あまり細かいことを言わないで、簡単に要点をついていきたいと思いますが。
Psalms 24 said, Who shall ascend to the hill of the Lord? Who will make their journey up there?
詩編24編では、誰が主の山に、聖所に登ることができるだろうかと問ってます。
But Psalms 15 says, Who shall abide in this tabernacle. Who will live inside?
詩編15編では、主よあなたの幕屋に宿るべきものは誰ですか？聖なる、あなたの聖なる山に住むべきものは誰ですかと聞いています。
And it says, those that walk uprightly, work righteousness, speak truth in their hearts.
なお、こらえに義を行い、心から真実を語るもの。
Is that what you're saying? And we know that those boards were standing upright. They were standing tall.
この聖所のこの柱といいますか、板はまっすぐな板でありました。なおく、まっすぐでですね、なおく立っていました。
And that working of righteousness is represented by that candlestick that was in deeds of kindness and love and mercy, that righteousness of God is being revealed to man.
そして聖書の燭台から輝き出るこの光というのは人々に神様の親切、憐れみ、慈善、こういうことを表し示す。
And what experience is it mentioning here when it says that they speak the truth in their heart?
そして心から真実を語るものというのはどんな経験でしょう？心から真実を語るもの。
Who wants to take a chance and just take a guess?
誰か大体なんか出てくる。心から真実を語る経験。
In the holy place.
聖所で。
御言葉を
語る。Speak words from God's word.
Yes, and where is that symbolized in the holy place?
聖書の中でどこ、何かそれを表してますか？ Bread.
That's exactly correct. The table of showbread experience.
パンの机ですね。パンの机でがの経験がそれを表しています。
The Bible talks about the table of your heart.
聖書は、in this verse?
No, not in that verse, but in another place, in Jeremiah, talks about the table of your heart.
あの、エレミア記に、心の机。日本語で何て言うかな？心のテーブル。という表現をしていますが。
And these two stacks of loaves that sat on that table represent having that word in your heart and your mind continually.
このパンの机は、あなたの心に、思いに、絶えず神の御言葉を食べることを示唆しています。
Psalms 119:9, that word have I hid in my heart. I mean, verse 11, Psalms 119:11.
詩編119編の11節、私は罪を犯すことのないためにあなたの御言葉を心の内に蓄えました。
And Matthew 12:34 says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh.
また12:35節、この心で思うことを語るものであると書いてます。
And verse 3 talks about how these people won't backbite their neighbor. They won't be causing trouble with those next to them. Just like these boars, they're all marching in line, like Joel chapter 2.
その舌を持ってそ知らず、その共に悪をなさず、隣人に対するそしゆを取り上げない。ということは、この聖女の中に入る人たちはちょうどこの板の、聖女の中の板のように、もう隣人と、ね、正しく、直く歩むということですね。彼らをそ知らず、悪をなさず、そういう経験です。
There's another psalm that talks about the holy place, and that's Psalms 84.
もう一つは詩編の84編です。
And I hope you folks are paying close attention, because in about 15 minutes, we're going to break off into pairs and have you explain this to the person next to you.
注意深く見てください。あと15分で、みんな別れて、そして隣の人に説明をができるようにしていただきたいと思います。
Okay.
詩編の84編。
We're not going to go through all of Psalms 84, although the whole chapter applies to this experience, I believe.
全部この詩編84編がこの経験に当てはまりますが、全部は読みません。
But it starts out by saying, How amiable are thy tabernacles?
万の主はあなたの住まいはいかに麗しいことでしょう。How beautiful.
How beautiful. Okay. And verse 2 says that my soul longeth and fainteth for the courts.
我が魂は耐えるばかりに主の大庭をしたい。
And verse 3 talks about how the birds have found a nest and that's how these people.Have found God's altars.
スズメが住みかを得、ツバメがそのひなを入れる巣を得るように、万軍の主、我が王、我が民をあなたの祭壇の傍らに、我が住まいを得させてくださいというのです。
And there's only two altars in the tabernacle. It's the altar of burnt offering and the golden altar of incense.
幕屋の中には二つの祭壇しかありませんでした。一つは生贄の祭壇、もう一つは香壇でした。
And in verse 4, Psalm 84, verse 4 is just like verse 1 of Psalm 15.
これね、英語ではオルターって言うんですね。これもオルターって言うんです。祭壇、香壇。詩編84編は15編と似てます。
Verse 4 of Psalm 84 says, Blessed are they that dwell in thy house. People that are
blessed. 4節は、あなたの家に住み、それであなたを褒めたたえる人は幸いですとか。
Verse 7 says, They go from strength to strength, they're growing taller and stronger.
彼らは力力力に進み、シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。彼らはだんだん強く成長しているのです。
Okay, let's go on from there to from the holy place into the most holy place.
そこの聖女の経験から、今度は死聖女の経験に移りましょう。
And a good psalm for that is Psalm 91.
詩編91編。
And Psalm 91 is talking about those people who have found a refuge and a shelter.
人高き者のもとにある隠れ場に住む人全能者の陰に宿る人のことについて述べています。
And it describes the most holy place in a very interesting phrase.
面白い言葉で死聖所の経験を表現しています。
It says, He that dwelleth in the secret place of the Most High.
糸高き者のもとにある、隠れたところに住む人。
It's mentioned again in several other places, but in, just write if you want to write it down in Psalms 31.
詩編のこの書いてください。詩編31編の。
In verses 19 through 21.
19節から21節まで。
It talks about people that God is going to hide.In the secret of his presence.
神様の隠れたところにこのご自分の民を隠す隠れ場のことについて書いてます。
These are the same people that find the secret inside part of God's sanctuary.
その死聖所の奥殿、死聖所の隠れ場所に隠れる人たちのことです。経験です。
And in Psalm 91 it says that,
秘密の場所ですね。
That, nothing will harm these people.
そしてこの人たちをね、このに損傷を与えるものは何もないというふうに描いています。
It says that they won't be afraid of the terror by, verse 5, the terror by night or the arrow by day.
彼らはその夜の恐ろしいものを昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。
Verse 7 says, a thousand shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it won't touch them.
7節、千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。
The key of Psalms 91 is verse 9.
この91編の9節は鍵であります。
Verse 9 is telling us why these people will have this protection when the crisis comes.
その危機がやってきたときに、何故にこの神の民は、何ですか、その保護を得るかということを書いてます。
Go ahead, read 9.
あなたは主を避けどころとし、糸高き者を住まいとしたので。
It says that they have made the Lord their refuge and his habitation.They made the Lord the place where they dwell, where they live in His presence.
人高きものを住まいとしたのでと書いてますね。And this place especially applies to the last seven plagues, right?
Yes. Yes, that during the time of trouble, that's what it actually says in verse 15, it says that he shall call upon me, and I will answer him. In verse 14 through 16, you can read verses 14 through 16 two different ways.
14節から16節まで2通りの読み方をすることができます。
You can read it as if it's the Lord speaking to his people, or you can read it as if it's God's people speaking to him.
一と一つは神様がご自分のために語っている、あるいはまた神の民が主に語っているという見方をすることができます。
And it says that in the time, in the day of trouble, that they will be delivered. That's verse 15.
15節を見ると、主が悩みの時に彼らを救い出されると。
The same verse says that they shall call upon me, and I will answer them.
彼は私を
answer him.
呼ぶとき、私は彼に答える。
The prayers of the faithful will be answered at that time.
忠実な者たちの祈りは聞かれるのです。ここに何回か災い、災いという言葉が出てきますけどね、7つの災い、最後の特に当てはまりますね。
In a great controversy, it says that when the men of the soldiers come, that we will raise up, the righteous will raise their hand and they will fall powerless.
大将とを見ると、悪人たちが押し迫ってくるときに、美人たちがこう手を挙げると、彼はすぐそのまで広くし倒れると表現しています。
And so through that period, they're going to have the protection and the special blessing of God.
この悩みの間、彼らは神様の保護のうちに特別な祝福とそして保護をいただきます。
So this is a simple framework for explaining, the sanctuary walk in the book of Psalms.
これは詩編に描かれたその聖女と対比させて神の民の経験をここに見ることができます。単純な経験。
Psalms 24 says we get in with a pure heart, but we also have to have clean hands.
詩編24編、聖女に入る者は誰か、清いで、清い心を持っている者たちだと言われます。
Psalms 100 says once we enter his courts, we need to serve him and praise him.
この詩は。外庭に入ったら、こういう人たちは感謝しつつ、そして神様に奉仕する働きに入る。
After that, we return back to our tent, and that experience is found in Psalms 101.
そして、許された人たちは、自分の家に帰り、テントに帰り、そして、その彼らの務めをなす詩篇101篇に書いてあります。
And there we make new changes at home, and we get new friends.
ここに自分たちの家庭改革があるし、そして社交においても変化が現れてくる。
Psalms 15 and Psalms 84 tell us how to dwell in God's temple.
詩篇の15編84編は神の宮にどういうふうに宿る人 人たちかということを描いています。
We have to walk uprightly.
我々はなおこまっすぐ歩く人でなければ。
We have to let our light shine and work righteousness.
正しくこの義を表し示す人たち。
We have to have speak the truth in our hearts and have the table, the showbread in our minds.
我々の心にパン、命の言葉を蓄えていて、正しい言葉を語るのです。
Psalm 84 says, we love to dwell at his altar, the altar of prayer, altar of sacrifice.
詩編84編は、その、香の壇、それから祭壇で、to do it?
Yes. Because as a bird desires its nest, I desire your altar, it says.
鳥がその住まいを得るように、その、香壇、祭壇を私の住まいとする。それを、
So Psalm 84 is saying that we're going to be desiring to have praise, confession, supplication, intercession.
もう、賛美と、そして、告白と、そして、懇願と、取りなしを喜んでするクリスチャン。
Psalm 84 says these people will go from strength to strength.
そして、stronger and stronger. 彼らは力から力に進むと描かれています。
And some will go further into Psalm 91 into the secret place of the Most High.
しかし、やがて彼らは最もいわゆる隠れた場所、秘密のそういう隠れ家に入っていく経験をします。
And they will be sheltered in the time of trouble.
そして彼らはこの場面で描かれる悩みの時、大いなる悩みの時に彼らは隠れ家、あるいは全能者の影に守られて、7つの災害を通過していく。
Everybody close their books.
はい、じゃあ本を閉じてみましょう。
I'll give you just a general quiz.
簡単なクイズをします。
We're going to pair off.
そして2人ずつ組んでいただきたいと思います。
Okay. Which song tells us how to enter in the courtyard?
その外庭に入ることを示している詩編はどこですか
？24. Which song tells us what our courtyard responsibilities are?
その外庭に入ったら彼らの務めを表しているのはどの章ですか？
I want to hear everybody.
みんな、みんな。
100. Those responsibilities are to praise him and serve him.
神様に仕え、そして奉仕する。そして賛美する。
When you leave the courtyard, you have to go back home. Which psalm tells you about what you're doing home?
次は家に帰ってきますが、そこでその家庭でなすべき義務を描いている詩編はどこですか？
101. Okay. And what are the two reforms that have to go on at home?
そして家庭でなすべき、その改革は何ですか？変化が起こりますね。変化が起こります。なんてよくわかんない。社交。Changes in social.
Okay, change of friends, new friends.
新しい友人ができるかもしれない。
And what else?
他に？Take the evils out from house.
Yes, get the evils out of the house. Very good. Home reforms.
家庭の改革、家庭改革。
Okay, what psalm tells us about, what two psalms tell us about the holy place experience?
詩編には二つの章がありますが、聖女の経験を述べているところ。15
and 84. Okay, what does Psalms
15
tell us?
詩編15編は何を言っているでしょう
Okay, look at your notes, look at your notes.
ノート見てください、ノート見てください。
This question is too hard.
Oh. 詩編15編は Abide.
OK, Okay, yes, but what are the benefits of abiding?
そのに住まうことによって得られる益は何でしょう?
What are the requirements?
何が要求されているでしょう? Walk straight.
Yes, walk uprightly.
ね、なおと歩む。
Speak the truth in your heart.
心から真実を語る。
And work righteousness.
そして正しく歩むことです、ね。
And what is the psalm that talks about the most holy place experience?
死聖所についての経験を表している詩編は
And what is the key verse in Psalm 91?
詩編九十編の鍵となる聖句は
9 And what does 9 say?
九節は何を語っているでしょう Because you abide in the Lord or shelter.
Yes, yes, yes. And a good text with that is Psalm 16.
それと並行して詩編の十六編は
Verses 8 and 9. Let's look at that.
詩編十六編の八節九節見てみましょう。
And when you're sharing with your friend, you don't have to quote all the Bible texts. You can just give them the general idea from each passage.
そういうことで話すときに全部聖句を引用する。必要はありませんが、アイディアをあげるんですね。
And we're gonna let you use your notes.
Okay. そして、ノートを使っていいですか
Amen. You understand that? Okay, okay. Please, Psalm 16,
16章
verses 8 and 9.
八節九節。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますせ、私は動かされることはない。この家に私の心は楽しみ、私の魂を喜ぶ、私の身もまた安らかである。
It says, this is what David says, I have set the Lord always before me. He always
puts his
mind on God.
主を私の前に置く。
And then verse 9 says, what are the benefits that come from that?
そういうことから来る利益は何かというと9節。このゆえにだからね、このゆえに。
What does your say? The heart is happy, your emotions are blessed.
もう心は楽しみ、もう感情が豊かな感情を持つようになる。
What is that? Now, second one.
私の魂は喜ぶ。Joy in your soul.
Okay, my heart says glory rejoice. And what's the third one then?
3番は ?3 番なんですか安らか。Peace.
Peace where?
Physical peace.
Yes.Rest in your flesh.
Rest, 肉体も休むというのがね。
Do you know that dwelling in God's presence helps your physical health?
神様のおもとに宿るということは、肉体的にもどんな祝福をもたらすかご存知ですか?
They've done studies to show that when people pray, their blood pressure comes down.
あるお医者様は、研究しているんですが、人がお祈りするときにね、血圧が下がってくるそうです。
Their heart rate decreases.
心拍も下がってくる。
There's a blessing from physically that comes from communing with God, keeping your mind on God.
この我々の頭脳として神と交わるときに、肉体的な祝福も受けるんです。
But Psalm 91 is saying that there's going to be another big blessing when the time of trouble comes, these people will be sheltered.
しかし詩編九十編を見ると大いなる悩みの時が来るときにこれらの人々はもっと素晴らしい祝福を受けることが約束されています。
Okay, I'm going to be sharing the message, sanctuary message in Psalms, and the other one is just going to be listening.
で、一人が詩編から聖女のメッセージを分かち合って語る。一人が聞くんです。
And the person sharing can use their notes.
そしてその語って聞かせる人は自分の書いたノートを使ってもいいです。
Or they can try without their notes if they feel that they can do it.
もしできるならばノートなしでやってみてください。やってみる人は。
And then we want you to switch and let the other person share and the other person listen and we'll try to catch it on videotape as we go around.
今度は交代して聞いた人が話す人になる。
Okay.
はい。それを、right. やってみましょう。
や全部ね、あの経験を聖女の経験全部やるんですよ。もっと上に行くから死聖女に至るまでの経験、ね、あのトート見せられるのもいいし、詩編だけじゃなくて、それを説明するときに他の聖句もね、こう付け足して説明が分かりやすくするようにやるということが大事だと思
います。
その詩編の聖句を説明しているのはあまり細かくやってますので、他の聖句でね補佐するということですね。
This can be explained very very simply.Or you can take this and go very, very in depth with this explanation.
非常に簡単に説明することもできるけれども、また非常に深く説明することもできます。
If you were really doing it to someone that you had just met, you would have to give them some explanation about the furniture and what it looked like. And
だからその人に提供するようにね、ある人にとっては聖女の祭壇はどんな形をしているとかね、そういうふうにまた説明しなくちゃいけない時もあると思います。
Ideally you would talk about that represents events and experiences and you would lay a groundwork for your little simple explanation.
そしてただ支援から分かってなくて、今まで学んできたように聖女のチャートを描いて、左側に神が人類のためにしてくださった事件、6つありましたね、事件、それから人間が神様にしてくださったことに対する応答、経験、事件と経験、こういうふうに単純に話すこともできます。
Do you think that you could do this?
それ救いの計画、食材の計画をこういうふうに人に話すことができると思いますか？単純にね。
OK. Well, we're going to close with a word of prayer.
Yeah, before I want to emphasize.非常に簡単にだけ読んだんですが、キリスト教会が与えた人類の明けぼの月刊の468ページ目、僕は数回繰り返して非常に感激したんですけども、皆さん書いてるよ、書いてるけどね、読んで本当に感激しました。月刊の468ページ。ダビデは非常に堕落はしたが、深刻に悔い改めて心を込めて愛し信仰を固く保った。彼は多くの罪を許されたので多く愛した。という気が次の文章だ。ダビデの支援は罪の自覚と自責の深淵から、深い淵から最も高められた信仰と神との最も高められた交わりまでのあらゆる経験を歌っている。はい、彼はこれを強調したんですね。彼の生涯の記録は罪がただ恥と災いだけをもたらすものであることを示している。しかし神の愛と憐れみはどんな深みにも達し、信仰は悔い改める魂を引き上げて神の子としての身分に預からせることを明らかにする。それは神の御言葉の中の全ての各章の中で神の誠実と正義と神の契約の憐れみに関する最も強力な証しの一つである。感激しましたね。 お祈りして終わりたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、御言葉は内開くれば無学なものを賢くすると記されておりますが、具体的にこうして御言葉をあちらこちら開くことによって、いかにあなたの御言葉が言葉と言葉のつながり、そして言葉が悟りにくい言葉を説明しているということ、本当に、今見せられて感動しております。神様どうぞ、あなたの御言葉を、一つ一つの御言葉を大事にして観察し、そして連想し連結し、そして我々の魂の糧となって、吸収されますようにお願いいたします。どうぞ あなたが与えてくださった理性を尽くし、そして天が交わる唯一の媒介である頭脳を明晰にして、あなたが語られる言葉を本当に生きたものとしていただけるように助けてください。こういう聖書研究を通して、限りない神の救いの計画、愛を見ることができました。どうぞそれにあなたの御前に正しく応答し、あなたを喜ばせるためにのみ生きることができますようにお願いいたします。ここに講義を垂れていらっしゃる一人一人の生涯、そして、聖書の中の柱として、お互いがもっと深く結ばれますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。なしたまえ長胸で主イエス救い我が主よ、我はただ中でのうちに
についてこのまま学びますが、まず一つは2人の人が1
一つとなるという経験。
And in the most holy place, that was symbolized by the priest carrying those 12 stones upon his chest into the secret room of God.
施政所において大祭司の胸当てに12の宝石がありましたら、その胸当てを着て、そして秘密の隠れたところにいます神様の御臨在の前に出ることで表されています。
And those 12 stones become Jesus's bride.
この12の宝石がイエス様の花嫁になるのです。
But in order to be his bride, they must first be prepared for this wedding.
そのキリストの花嫁になるために、その結婚式のために準備をしなければなりません。
We talked about that a little bit in the last meeting about how some stones have to be under tremendous pressure and heat.
前回学びましたように、あるこの石はもう宝石はものすごい熱、そして圧縮されるという経験をします。
Turn to Revelation 19.
黙示録の19章。
And there in verses 7 through 7節8節。
キリストに結婚する前に、その準備が必要であるということを簡単に述べています。
It says, Let us be glad and rejoice and give honor to him.
私たちは喜び楽しみ神を崇めまするろ。
For the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready.
子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。
It's interesting, it says that she's made herself ready, but the glory goes to
him. 興味深いことは、花嫁はその用意をしたんですが、花嫁が。しかし、栄光は神に帰されるのです。
It's because it was the Lamb that brought them through that experience in the courtyard.
その子羊がこのような外庭でこのような経験を与えたからです。
It was the priest that brought them through the experience in the holy place.
聖所の奉仕がそのような経験をさせたのです。
And now the high priest is bringing them through an experience in the most holy place.
で今度は施聖所において大祭司がこの経験を与えてくれるんです。
And verse 8 says, And to her was granted that she should be arrayed in fine linen.
彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。
In Isaiah 61 and verse 10 it mentions the same thing.
イザヤ書の61章の
Isaiah 61 verse 10
イザヤ61の10節も同じことを言っています。
And John was probably quoting from this verse when he wrote Revelation 19
もしかすると黙示録19章ヨハネが書いたときここから引用していると思います。
And it says that, I will greatly rejoice in the Lord, and for he hath clothed me with the garment of salvation.
私は主を大いに喜び、我が魂は我が神を楽しむ。
He has covered me with
主は私に救いの衣を着せ。
And he's covered me with the robe of righteousness.
義の上着をまとわせてくださった。
And we talked about all the different experiences that had to take place in order for us to be able to put on that robe.
このような素晴らしいその衣を着るために私たちが持たなければならない経験を今まで話してまいりました。
Why does God want His bride to be beautiful and clothed in this white robe of righteousness?
どうして神様はご自分の花嫁をこんなに美しいその衣で装いたいのでしょうか?
Because He wants her to do a special work for Him in the last days.
で、それは神様がこの花嫁に特別なことを花嫁自身にさせたいからであります。
You can find it in Revelation 22, verse 17. 黙示録22章
17節。
It's a very simple text.
単純な聖句ですが。
It says that the Spirit and the Bride are giving an invitation. They're telling people to come.
御霊も花嫁も共にいた。来 従いませと人々に招待するのです。
And what they're telling them to come and do is to take the water of life, take salvation and drink it freely.
そして人々に命の水が欲しいものは与えなしにそれを受けるがよいと招待するのです。
He's going to have a church that's so spiritually beautiful.
もうその教会はあまりにも霊的に美しくなっている姿です。
When people look at their face, when they look at their life, there will be so much of God's beauty and joy that they'll listen to this invitation.
その彼ら の, その生活はあまりにも麗しくなっているので、人々は彼らの言うことを聞くのです。
But if you turn back a few pages to Revelation 18,
目標の18章に、さっき、
Verse,
戻ってみましょう。
Revelation 18, verse
23. 23節。
It says, and a time is going to come when the voice of the bride will not be heard anymore.
またお前の中では明かりも灯される。花婿、花嫁の声も聞かれないというのは、聞かれない時が来るというんですね。
A time is coming when the opportunity for people to receive Christ.
キリストを受け入れることができない時が、その招待に応ずる時が、できない時が来るというのです。
And so we need to, our purpose our, this evening is to try to understand more clearly what kind of experience those that are married to Christ are going to have in the last days.
最後の時代においてこの神の民はどんな種類の経験を持つのだろうかということを今晩学びたいんです。
Because in Ephesians 5 You'll turn there
エペソ書の手紙
I'll
ask
textbook for now. In Ephesians 5 near the end
終わりのところですが
It is saying that the atonement is likened unto this marriage.
このあがない英語で言う atonement atonement は結婚に例えられています。
And it's from verses 25 to 30. Or after 25 all the way to 33.
25節から33節まで。
It talks about
エペソ5章の25節から33節まで。
And we're all very familiar with this text. It's talking about husbands loving their wives.
これらの聖句は皆さんよくご存知です。夫と妻の関係。
But it likens it unto Christ loving the church.
そのようにキリストは教会を愛していらっしゃる。
And that how he gave himself for it.
どのようにしてキリストはご自分の教会、妻たる教会にご自分を与えられたかと描いています。
But he's going to sanctify and cleanse it.
キリストは教会を清めて。聖化してくださるというんですね。
And it comes down to verse 31 and it's quoting from Genesis 2 telling us that the purpose of marriage is for two to become one flesh.
31節は創世記からの引用ですが、この結婚の目的は二人のものが一体となるということです。
And verse 32 it doesn't say this is a great mystery I speak of husband and wife.
この奥義は大きい32節、それはキリストと教会とを指している。
it's talking about Christ and the church.
キリストと教会を指しているというんですね。
There is nothing that holds people's attention so well as a love story.
この愛の物語ほど人々の注目を集めるものはありません。
Especially a love story that's told from the man's perspective.
特に、男の方から見た場合というんですか、味方から見た場合、ラブストーリーは特別に魅力があります。
Recently, there was a television program about a man picking from a big group of women. He picked one to be his bride. This is real.
Recently.
Yeah, I'm talking about it.
That's a true story.
Yeah, this just was on TV.
テレビでやってたんですが、その花男の人が多くの人から花嫁を選び出すこのプロ programda.
And the bride, the woman that he picked out, the TV program was going to give, was going to give him $1 million. When he picked the bride, they got $1 million. The TV program people. Once he picked.
その花嫁を選んだら、そのテレビ企画者たちはですね、その100万円かドルか100万ドルをあげるというこういうプログラムでした。
And it was a long series about how he talked to all these women and picked, you know, he eliminated these and eliminated those, and he was getting the number down to smaller and smaller.
So there was many.
Yeah, about 20, 25 women that he had to keep talking to all of them on his TV.
花嫁が大体25人いる中で、その1人を選ぶというんですね。だんだんだんだんこの狭めてきて、そのうちの1人しか選ぶことができないんです。
The ratings for this program, the number of people that was watching it was very high. A lot of people watching this program every week.
This is a continual program.
Yeah, it was like a series for several
weeks. これはこのテレビプログラムというのはシリーズになってて、毎週毎週このプログラムはたくさんの人たちが見るというんです。
And I didn't watch any of it. I just read it in the newspaper.
新聞でそれ見たんですよ。テレビ見たんですよ。
But in the newspaper it said that most of the people watching were women.
で、それを見てる人は新聞によると、ほとんど女性だそうです。
Because these women want to know what goes on in the mind of a man that's looking for a wife.
このなぜかというと女性はこの妻を見つける男の人のこの心の中に考えの中にどういうこの考えがあるかということをこう知りたいからです。
The first time that I saw the woman that was going to be my wife.
私が花嫁として選ぶ最初の経験は、
I was in church.
私は教会にも行ってました。
And I looked up one day and I saw this new sister that was singing in the choir.
一番最初に見たのはですね、コアヤで歌っているそのある女性を見ました。
And I asked the other brothers, I said, who is this person here?
他の兄弟たちに言ったら、
They said, oh, she's just started coming to our church now.
教会に来たばっかりですよって言いました。
I said, oh, she looks pretty good. And so, I had my eye on her.
彼女にいつも目が向くんです。
But she did not know it.
全然気づいてくれないです。
And I used to teach a young adult Bible study group.
私は教会の中で青年たちに聖書研究をする担当を持っておりました。
And she would come there with her girlfriend.
そして、ガールフレンドと一緒にこの青年会に来るんです。
And I noticed that she always had the Bible after. She always went back and did the lessons and was always well prepared.
いつでもよくこの教科を勉強している人であるということが分かりました。
And as I listened to her talk, I said, this is a spiritual system.
で、その人の話し方をよく聞いているとですね、非常に原理的な人だと気づいたんです。
But she didn't know that I liked her.
しかし、私が彼女が好きだというのは全然気づいてません。
And she had no interest in me at all.
彼女は全然私に興味を持っていませんでした。
After a long period of weeks, I finally got up the courage to ask her out to go to dinner.
で、ついにですね、私は、after church をある時も思い切ってね、一緒に夕食しに行きませんかって誘いました。
And she said, okay.
いいですよって。
And so we went to this restaurant and we ordered some pasta, some like spaghetti, some Italian food.
レストランに行きまして、スパゲティみたいなああいうのを注文したんですね。
And I was very happy.I was just smiling. And while we were waiting for them to bring the food,
その食事を持ってくるまで待ってました。
This sister said to me,
その姉妹が言うには、
she said, just for your information,
ただ知っていただきたいんですけども、
I don't want a boyfriend.
You don't. She doesn't want. 私 私はボーイフレンドは欲しくありません。
I don't want any special male friend.
特別なその男性のそのボーイフレンドは欲しくありません。
I don't want a fiance.
フィアンセも欲しくありません。
And I don't want to get married.
結婚もしたくありませんって言うんです。
And when she said that, I was devastated.
はい、クさんも。
But my facial expression never changed.
しかし、決して表情に表しません。
No, that's okay. I said, we can just be friends.
ただ、友達でいましょうねって言いました。
And I told her, I promise I'll never try to hold your hand. I'll never cross over the line of being your friend. If you don't want to.
友達というか、関係以上のことはしません。でも、握手したりもしませんと約束しました。
I was hurt, but I was willing to be a friend. Have it as a friend.
少し傷つきましたけれども、もうぜひ友達になりたいという気持ちは非常に大きかったんです。
In the sanctuary service, we have the tents going all the way around.
聖所の奉仕の中に、聖所を中心としてその周りに、宿営がたくさんありました。
And in the tent experience, the people start off having absolutely no interest in the person who really wants to marry them.
この中におられるそのお方、結婚すべき人のことについては宿営の聖女の外にいるその宿営の人たちは何の関心もありませんでした。
But eventually these people, some of them, become married to God.
しかしこの中のある人たちは神様に結びつけられるという経験をします。
And the sanctuary method is telling a story how God woos and calls someone that's totally uninterested in him and eventually takes that unworthy woman, prepares her to be his bride.
で、その結婚したいお方が全然興味を持っていないその人を本当に何て言うんですか、もう引きつけて引きつけて、そして、その汚れたものを清めてご自分の花嫁としてくださるというのです。
And the first step that takes place is when they go from being uninterested.To becoming a friend.
全く無関心なものからまず友達になりましょうという関係に入るのです。
Right now in Okinawa and Japan and Korea and all this area, there's many people that are totally uninterested in the father, but he wants to marry them.
沖縄、日本、そして韓国であろうが、もうあまりにもたくさんの人たちが神様に無関心な人だ。
And the
Bible is ですけれども、神様は非常に関心を持っていらっしゃる。
And the Bible is going to tell us about this first level of relationship where we move from being not interested to being God's friend.
この聖書は神様に対して全然無関心なところから次のステップ友となるということを描いております。
Turn to James chapter 2.
ヤコブの2章。
There's two men in the Bible that the Bible says that they were the friend of God.
ヤコブ2章に、聖書はですね、神の友と呼ばれた二人の人を描いております。
And in James 2 in verse 23,
2章の23節。こうしてアブラハムは神を信じた。それによって彼を認められたという聖書の言葉が成就した。そして彼は神の友と唱えられたのである。
It says here that Abraham had the two experiences. Well, Abraham had one of the experiences it mentions that takes you from being uninterested to being a friend. He had the experience of faith. He believed God.
アブラハムが持った経験の一つは、いわゆる神を信じて神の友となった。
If you turn with me to Exodus 33, there's another interesting thing the Bible says about friends and talking about the second man that was the friend of God.
出エジプト記の33章を見ると、 もう一人の人が神の友と呼ばれたことについて書いています。
In Exodus 33 and verse 11
33-11
It says, And the Lord spake unto Moses face to face as a man speaketh unto his friend.
11節、人がその友と語るように主はモーセと顔を合わせて彼と語られた。
What is friendship all about?
どういう友情でしたか?
It's talking with a person face to face.
もう顔と顔を合わせて語る友情関係に入ったのです。
And we talked about the fact that in this journey that the person is taking that they have to have this conversation with the Lamb on this long walk.
で、この全く無関心な人が、罪人がクリスチャンになってそしてその信仰の旅を始めますがこの子羊と語りながら長い旅路を始めます。
And in that long walk when they learn that actually it's the Lamb that has brought all of the blessings in their life
実際はこの子羊が彼らの人生に多くの祝福をもたらすお方であったんですが
It's Jesus thatGives us breath and strength and protection over our family.
イエス様が息を与え、そして、その我々に保護を与え、祝福、家族に祝福をもたらすお方であったんです。
And at the altar, which represents the cross.
で、その外にはね、ある祭壇、これは十字架を表していました。
God makes this big move.
神様はここで積極的な行動に出ました。
By showing the magnitude of His self.
その神様ご自分の性質その全く無我な性質をここで表されたのです。
God woos the uninterested person by gift, lavishing them with many gifts.
もう罪人に関心を持っておられる神様はもう様々な賜物をプレゼントしてそして自分の側に引きつけようとしなさいました。
And the greatest gift is He gave His life.
そして最大の賜物というのはご自分の命を十字架で与えたもことでした。
After I had this first, I guess you could call it a date with Wendy, my wife's name is Wendy.
今は私の彼女なんて Wendy と言いますが、最初のデートで、
I wasn't discouraged.
That's what we want to hear, you know. 私は、
I was not discouraged.
私は決して失望、あの時失望しませんでした。
And so I began to lavish her with gifts.
そこで私はもういろいろとプレゼントっていうんですか彼女に持っていきました。
I had a Kawasaki motorcycle.
川崎のモーターサイクルを持って。
And I said, would you like to go for a ride on?
一緒にオートバイに乗って行きませんかと。招待しました。
He said, okay. He didn't really like fast bikes.
あんまり速く走るバイク好きではなかったんですが、まあいいですよって。
But when I went to take her out, I bought her some real expensive leather boots.
そしてある買い物に行ってですね、非常に高価なブーツを、革のブーツを買いました。
Big black motorcycle jacket, just like mine.
そして、自分が持っているのと同じようなそのなんですかよくオートバイがに乗るときに、ね、
long black motorcycle gloves, the real long ones like this.
ね、そういうのなんかジャケットみたいなのを買って、
And she was surprised.
彼女は非常にびっくりしました。
And I just kept giving gift after gift.
次々にギフトを与えてきました。
And slowly, she began to think differently about me.
だんだん気持ちを変えてたんです私に。
And that's what happens in the friendship experience that God keeps giving and giving to us. And as people start to wake up to that, they say, "Oh, God is not that bad after all."
で、その神様もですね、絶えず与えて、そしていつかどうにか自分に気を向けるようにこうなさるんです。
Now you remember that we studied that.God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
前も言いましたね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と唱えられています。
And we saw that Abraham believed in God, he was his friend, and that having faith makes Abraham the person that represents faith.
のアブラハムは神を信じて神の民との友となった。その彼の信仰、それが、まあ、神の友としたんですね。
And the next person in the list is Isaac.
そのアブラハムの神についてその次に出てくるのはイサクの神と言います。
And Isaac is represented here in the courtyard experience.
イサクは、外庭のあの経験を表しています。
And Isaac is a symbol. Abraham's a symbol of faith. Anyone know, remember what Isaac was a symbol of? What his life was, what experience it symbolized?
Abraham は信仰の父と言われましたが、イサクはどういう人と言われたでしょうか。誰か覚えてますか。え？奇跡。オビジェンス？あ、復讐？
Isaac represents the experience of the miracle birth.
イサクは奇跡の誕生を表しています。
You remember that his mother was barren. She couldn't have children.
お母さんはもうあれですね、もう体が苦しくて子供を作ることができませんでした。
But she, eventually Sarah has this child and she gives birth to this miracle baby.
結局は、まあ、奇跡的な子供が与えられました。
So, Abraham represents the friendship experience.
アブラハムは神と の, その友情というこの経験を表して。
But Isaac, you're actually getting into a what we would call a special friendship.
イサクは特別な友情の経験を表すと。
There's no major commitment made yet in some respects, but you're getting closer and closer to a serious commitment.
まだ決定的なことは現れていませんが、だんだんだんだん近く寄っていることがわかります。
And so I'm going to leave out any more of the testimony part. We'll just stick with this and keep going. Or we won't have time to finish our study.
まあ、いう、あの、詳しい研究もできるんですが、急いで進んでいきましょう。
But, in this, new birth experience, this is when the Christian, has just accepted Christ.
これは、イエス・キリストを初めて受け入れるという経験です。
And they're like a little newborn baby.
新生した、あの、まあ、赤子の経験ですね。
And turn to 1 Peter chapter 2.
ペテロ大使の手紙でしょ。
What do babies do a lot? What do they do?
赤ちゃんはよくどんなことをするんでしょう。
In 1 Peter 2 and verse 2 it tells us that newborn babes desire to eat a lot.
2章の2節も非常に食欲旺盛なんですね。
If a mother is feeding a baby, they have to feed them every 2 hours. Keep eating,
keep eating
the milk. And this, this milk of the word is simple Bible stories.
It
says that babies desire the sincere milk of the word.
Yeah, これはですね、混ざり気のない霊の乳。これは聖書研究を表します。
When a person first joins the church, you should give them a children Bible story book with pictures and let them learn all of these characters, Moses and Abraham and all of these people, and learn those simple stories.
最初教会に入ってきたら、もうその初めの人に赤子ですから、赤ちゃんですから、もう絵の入った絵本を聞いて、そして、その聖書に出てくる人物について知らせるんです。
But babies like to do several things a lot.
しかしまた赤ちゃんはもう非常によくやることがいくつかあります。
They eat a lot.
よく食べるし。
They sleep a lot.
よく寝るし。
New members of the church, they don't know what's going on in Bible prophecy. They sleep.
教会でね、新しく教会に来た人は、赤ちゃんは教会で語ってることは 何かさっぱりわからんって。
They newborn babies cry a lot.
そして、
So new members of the church, they'll be complaining about things. Don't be worrying about that. That's okay. That's what they're supposed to do. They don't know.
新しく教会に入ってきたけど、いろんな不明不満や言うんですね。まあ、それでいいんです、最初の頃は。
But what's the fourth thing that babies do a lot?
しかし、もう一つ、四つ目はね、
They make a lot of mess. They mess a lot.
しますね、よくね。
So you're going to find that new members of the church are going to make lots of mistakes, but the church is still accept them. Why? Because they are babies.
よくはもう誤りを犯して失敗するでしょうけども、教会には育んで、そして世話しなくちゃいけないんですね。赤子なんですから。
But as they grow and they get closer to here, to this door, they actually get to a point where they're no more a little baby, they're a little boy or a little girl.
しかし、聖女にも、聖女の幕屋に近づきますと、もうもはやいわゆる赤ちゃんじゃなくて、だんだんだんだん、幼児といいますかね、もう男、女の子に成長していきます。
And the Bible makes clear when they make the move from being a baby to a little boy or a little girl.
で、その赤ちゃんから少女、ね、男の子に変わることについて、聖書は非常にはっきりしたことを言っています。
And that special time is called when the baby gets weaned.
この赤ちゃんからもういよいよ男、女の子に変わるべきのことを、いわゆるしばなれという言葉を使います。
And wean means that the baby can now, doesn't have to take mama's milk, they can actually feed themselves some solid food.
それはしばなれというのは、今やもう子供は、そのお母さんからの父から離れて自分で、食事をとって食べることができるようになるのです。
And Isaac, story tells us about this. Turn to Genesis chapter 21.
イザヤは、ごめんなさい、イサクの物語にそのことを見ることができますが、創世記21章。
And it says in Genesis 21,
21章。
That in verse 8 it says that the little Isaac grew and then he was weaned, and the same day he was weaned, Abraham had a big feast.
さて、幼子は育って乳離れした。イサクが乳離れした日に、アブラハムは盛んな振る舞いを設けた。
And at this feast, this celebration of him, now he can take food, they had a big celebration.Some trouble came.
このもうその祝典の後ですね、問題に遭遇します。
Now, again, this is talking about when Christians finally get to the point where they can study the Bibles for themselves, something's going to change in their experience.
このクリスチャンがもう自分自身で聖書を研究できるようになると、何か変化が起こっています。
And there is actually a psalm.That the whole psalm is about what it means to be weaned.
この乳離れするということはどういうことを意味するかということについてね、歌った詩編一章全体そのことを扱っている歌があります。
And it only has three verses.
三節しかありません。
Keep your finger in Genesis 21.
創世記21章に手を置いていながら。
And go to Psalms 131.
詩編の131編。
And we're not going to read it, but it says that when our heart is no longer proud, and when we, verse 2 says we behave and quiet ourselves, then our soul is as if we were winged.
詩編131編みんな読みませんが、私たちの心はもうおごらず、いばらず。そして、2節、しばなれした緑棒が、その母の頭から安らかにあるようにと言って、静かに落ち着いてくるんですね。
So、it's talking about,
安らかですとか言って
。It's talking about that in this experience, the pride starts to humble, and then they start to be, the crying baby starts to behave like a quiet child.And says, you know what? My parents has it all under control. I don't have to make so much noise. I'm just going to trust in God.
もうこの、この時期になりますと、もう文句言ったりいろいろ騒がないんですね。しかし、
いよいよもう、この聖所に入る頃は、聖所に入る頃は、もう落ち着いてくるんです。もう、すべてお父さん、お母さんが自分のことはみんな知ってて、いろいろやってくれるからと、非常に落ち着いてくるんです。
Do you know what happened in Genesis 21? That same day that Isaac was weaned?
このイサクが、創世記21章でその縛られしたその日に、
Anybody remember that story?
どんなことが起こるでしょう、覚えてますか皆さん。
Ishmael was mocking Isaac, and Sarah told Abraham that Ishmael must leave.
Ishmael がね、イサクをいじめるんで、そしてサラと、
Sarah told her husband that child had to go.
お父さんに言って、もうこうなるともうイシマエルは追い出すべきだという問題が起きますね。
Now, friend, this is a very interesting thing. Because this is all talking about something spiritual.
皆さん、このことはね、非常に大事なことで、何か霊的な教訓をここで教えているんです。
In Galatians chapter 4,
ガラテヤ書の4章、
verses 22 and 23.
ガラテヤ4章って書いてあること。
It tells us that Isaac represents something and Ishmael represents something.
イサクは何を表しているか、イシマエルは何を表しているかとこう書いてますね。
I don't have time to read it, but we'll just say this, that it represents that Ishmael represents the child that's born after the flesh.
そのもう読む時間ありませんけども、そのイシマエルは、肉によって生まれたことを表しています。
The only reason Ishmael was born is because Abraham tried to do things, tried to do the right thing, the wrong way.
イシマエルが生まれた唯一の理由は、神様は正しい、アブラハムは正しいことをしたかったんだけれども、間違った方法でやってしまった。
Isaac represents, Galatians says, is a child of promise.
で、
イサクは約束のことガラテヤ書に書いてます。When Abraham believed God's word, then that was he was able to be born.
で、アブラハムが神がおっしゃったように、男の子が与えられるということを信じて与えられた子供でした。
And when the Christian starts to get weaned and can feed themselves, God is starting to give them the victory over doing the right thing the wrong way.
そのもう血離れしたクリスチャンはその正しいことであっても間違った方法でやるというふうなそういうことから離れていきます。
We're not going to have time to go deeply into the courtship experience because this study is really supposed to be about the marriage experience.
この聖女の経験、恋愛の経験ですか、恋愛ですね、これは時間かけてやると非常に面白いんですが、あまり時間がありません。これは実際恋愛であるんだけれども結婚の経験でもあるんですね。
But looking at this chart, who will be the person that we'll need to study about to have the courtship relationship with God?
このチャートを見て、神様との関係、恋愛関係を持つべき人というのは誰でしょう。誰でしょう。
Anybody? Abraham?
アブラハム、
Isaac?
イサクですか。
Jacob?
いや、コブだ。
Nobody wants to say it. Everybody's here. Abraham represents faith.
アブラハムは信仰を表しています。
Isaac represents that miracle birth.
イサクは奇跡的に神聖することを表しています。
And Jacob was the overcomer.
ヤコブは勝利者です。
He was the one that wrestled with God.
神と争って勝ったものですね。
And it's in that holy place experience that the people that have committed themselves to getting married must overcome to be ready to stand at the altar.
このもう結婚の関係が入る人たちは、それもうそのそういうふうにもう決めた人たちというのは勝利を経験しなければならない人たちです。
Can we spend just three minutes on Jacob if you don't mind?
ヤコブについて3分話しましょう。
Turn to Genesis chapter 29.
創世記の29章。創世記29章。
We'll just make just one comment on him and we'll just move on.
一言だけ言って進んでいきます。
But Genesis 29 gives us a lot of detail about Jacob's courtship.
その29章はですね、ヤコブの恋愛についてずいぶん長々と書いてます。
And again, we're talking about two different lines of information here.
今このチャートを見ると、2つの情報がこう並列して書かれています。
We're talking about the experiences of men, Abraham, Isaac, Jacob.
アブラハム、イサク、ヤコブという人たちの経験を話しています。
But we're also talking about a change in God's people from being uninterested to being a friend, a special friend, and now making the commitment that I want to marry him.
と同時に、この全く無関心であった私たちが、友情関係、神との友情関係に入り、そして、特別な、深いまた友情関係に入っていて、もう結婚すると決心するこのところまで、聖書の経験まで今話しています。
And in the story of Jacob,
ヤコブの物語の中に、
Jacob moved really, really fast.
ヤコブは非常に動きの速い人です。
And because he was moving so fast,He had a lot of problems.
あんまり早く動くのでいろんな問題にぶつかりました。
In the story, I don't know if you, do you remember this story?
この物語ご存知ですよね。
Jacob is fleeing and he comes to his mother, you know, his, the land of his family.
で、ヤコブは家から家でして逃げてきました。そして親戚のところに今やってきてるんです。
And he's inquiring about his uncle and the guy says, that's his daughter coming to water the sheep.
で、
Jacob was asking about Laban, and the servant told him, "That's Laban's daughter coming to water the sheep."
Jacob は今羊を連れてくるのはあれは私のおじさんラバンの娘でしょうと言いました。
And look what it says in verse 11.
11節見てください。
It says, "And Jacob kissed him."
ヤコブはラケルに口づけし、キスをした。
He's going very fast.
早いですね。
I'm sure it was just a Christian, you know.
まあもちろん親戚ですから、まあ、挨拶の形であったんですが。
But the Bible says that Rachel ran to her father. That's in verse 12.
12節を見ると、ラケルはお父さんのところに走っていった。
And Laban came out to talk with him, and he asked Jacob to work for him.
でラバンも走ってきて、ヤコブを迎えるんですね。
And verse 15, Laban said, well,Tell me what your wages will be.
で、
the end of verse 15. Yeah. Don't work for nothing. Tell me what you want to be paid.
その時にラバンはヤコブに言った。どんな報酬を望みますか？私に言ってくださいと言います。
And it says in verse 18 that already it says Jacob loved Rachel.
もう18節でヤコブはラケルを愛したのも早いですね。
And he said, I'll work for her for 7 years.
私は彼女のために7年働きますと言いました。
And you know, the people that enter into this experience here, they, what they want more than anything in this life, they want to be married to God.
もう彼らはこの聖書の経験ではもう神様と結婚したくてたまらないんです。
They don't want anything else.
それ以上何も欲しくない。ただもう結婚したい。
Many people have never entered this holy place experience because they want to have big money, job, all these things in the world, and their burden is not to get married to God.
多くの人はこの経験に入らないんですね。もういい仕事に就きたいやれ、お金どれくらいもらいたい、そういういろんな治療、そういうことに目を向けて、本当にもう早く結婚したいというその心を持たないんです。
So, Jacob represents this courtship experience.
Jacob はこの恋愛の経験を表しています。
And he also represents those that overcome. He was the one that wrestled with God, and his name was changed.
そして同時に彼は勝利者である。神と戦って勝利した。そして名前が変えられた人です。
He went through a lot of different things, and, from the time he met Rachel and this whole experience, he went through a lot of suffering.
ラケルと結婚してからも様々な経験をします。そして多くの苦しみを味わいます。
So he eventually gains the victory.
そしてついにしかし勝利を得るんです。
Now that brings us to a very important question.
非常に大事な質問に導きます。
If Jacob represents the overcomers,
もしヤコブが勝利者を象徴するならば、
whose experience is represented as the bride that actually marries Christ?
その実際にキリストと結婚する花嫁の経験はどういうことでしょうか?
I'll give you a little secret, and I'm giving you a tip that I want you to guess.
ちょっとヒントを与えますので皆さん当ててください。
This man was his son.
このイサクはアブラハムの息子でした。
This man was his son.
ヤコブはイサクの息子でした。
It's going to be one of Jacob's children.
ですからヤコブの子供であるはずです。
There's one person that if we study his life, he's going to tell usHis life will tell us about the experience of the people that will be married to Christ in the most holy place.
このヤコブの息子ですね。ただ一人です。その執政所に入ってキリストと結婚するという経験をする人というのは、この息子がそのこと、彼の生涯がそれを表しているんですか。一体誰でしょう。
Who do you think it is?
誰でしょう。ジョセフ。
Oh, you got it just like that. I gave it to you like
that. You're right. His name was? Joseph. Joseph ですね。
Joseph is a type of the 144,000, the special bride of Christ.
Joseph は14万4000の人をのタイプでありまして、キリストの特別な花嫁であります。
And we're not going to have the time to go through all of the parallels. But we'll go through enough to show that his experience is the experience that we will have if we're part of the 144,000.
この多くのその比較をもう述べる時間はありませんが、ヨセフの経験は我々14万4000の経験を表しています。
We really need to understand what it means to be Christ's bride.
キリストの花嫁となるということはどんなことを意味するかということを本当に理解しなければならない。
Because if we understand that, we'll get more serious about our preparation for what we are going to experience if we are faithful.
もしそれを本当に我々が理解するならば、キリストの花嫁になるための準備が何であるかということを我々は知らなければならないです。
God's church is asleep.
教会、神の教会はもう居眠りしてるんです。
We're just halfway going through the motions and not seeking him like we really should.
我々が当然あるべき姿で求めなければならないのにもう居眠りしてるって言うんですね。
We're going to find that though Joseph was blessed marvelously.
ヨセフは実に素晴らしく祝福されたことを我々は見つけることができます。
He went through a really difficult experience.
しかし非常に困難な道を通っています。
Now, Revelation 7 and verse 8 says that one of the tribes is, there are 12,000 that are sealed of the tribe of Joseph. You don't have to look it up. Revelation 7 and 8.
黙示録の7章の8節を見ると、
12,000 that were sealed.
1万2000されたものと言われていますね。
And turn with me to Genesis chapter 49.
創世記の49章を開いてください。
And here is when Jacob is blessing his son. And Jacob says something very interesting when he comes to his son Joseph. This is at the end of Jacob's life.
ヤコブが
いよいよ臨終に来た時に自分の息子を祝福しようとする。
Genesis 49:22. It says, Joseph is a fruitful vow.
Joseph は実を結ぶ若木。
A fruitful vow by a well whose branches run over the wall.
泉のほとりの実を結ぶ若木。
This is a very interesting description of his son.
その枝は垣根を越えるであろう。この息子についての描写非常に興味深い。
He pictures him as a fruit tree, bearing fruit, and the branches reach over the wall. He's talking about a Christian whose experience is not just confined to his side of the world, but it actually reaches to other parts.Far away.
ヨセフは実を結ぶ若木、泉のほとりの実を結ぶ若木で、その枝は垣根を越えるほどの祝福を受けるんですね。ただ自分たちの身の回りだけじゃなくて、もう本当に広い地域にわたって、明かしする。
There's a statement in、I believe this class out of this, if I can find it. It says that if we do our work faithfully,
キリストの実物教訓だったと思いますが、我々が忠実に神の働きをするときに、
That it will cause vibrations, pulling on a string, like a harp. It will cause vibrations that will reach to the farthest corners of the earth.
ちょうどハープを引っ張るようにですね、その、バイブレーションを起こして、そしてずっとところ、遠いところまで、その、いわゆる感じを与える、影響を与える。
Do you believe that, brothers?
皆さんそのことを信じますか?
That being faithful in your life where you're living right here.
ここにその住んでるその場所で。
That it will affect things a long ways away.
それがずっと離れたところまで影響を与えるんです。
If somebody would have told me that I would be in Okinawa preaching the Bible 20 years ago, I would have told you you were crazy.
もし25年前にね、沖縄で聖書研究を私が聖書研究をすると言ったならば、もうみんなからバカなことをそれで言うんじゃないよと言われたかもしれません。
God's people don't see the great things that He has planned for them because they're looking just right here.
我々はあんまり小さいところだけ見ていて、神様が我々に偉大なことをさせようとすることをこの見ようとしないんです。
And I'm sure Joseph didn't see all of the things that were coming.In his life.
ヨセフも自分の将来に起こってくることを見ることができなかったと思います。
In verse 23, Jacob goes on to say that though he's a fruitful branch, that the archers are going to grieve him and they're going to sorely wound him.
23節、いる者は彼を激しく責め、彼を痛く悩ました。
And it says that they hated him.
そして彼らは彼を非常に憎んだ。
But verse 24 says that his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hand of the mighty God.
24節、彼の弓はなお強く、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、イスラエルの岩なる牧者の名により。
It's grand language that Jacob uses. He says he's being wounded by the arrows, but he's still strong to shoot back.
彼はもう攻められ激しく攻められて痛く悩まされてけれども、彼の夢はもう対決してなお強く彼の腕は素早いと言って描いているんです。
Let's turn back to Genesis 37 and let's see what kind of experience he had and how it relates to us.
創世記37章に彼の経験を見てみましょう。その経験が我々とどんな関係があるか。
When Joseph comes on the scene in the Bible, shortly after it starts talking about Joseph, you begin to see that he had many, many problems.
ヨセフが聖書の中に登場してくる。で、しばらくして、さまざまな問題が出てくるんです。
And his problems arose from several reasons.
その問題はいろんな理由で、原因で合って起こってくるんですが、
One of his problems.One thing that caused a problem for him
問題を起こした一つの理由は
was that he had a close relationship with his father.
一つはね、お父さんと非常に密接な関係を持っていた。
And those people that enter into this most holy place experience, because they're going to be so close to their heavenly father, is going to make trouble for them on this earth.
至聖所に入ってこの経験をする人たちは神との密接な関係を持っているからこの地上で問題に遭遇するんです。
The Bible says in Genesis 37 in verse 3 that his father gave Joseph a special gift.
3節、ヨセフは、まあ、年寄り子であったんですね。お父さんが特別なものをあげます。
His father gave him this coat.
長袖の着物を作って。
And the gifts that came to him from his father excited the envy of his brethren.
お父さんがわざわざ彼のために特別なものを作ってあげたもんですから、兄弟たちにも嫉妬され、憎まれ。
Verse 4 says his brethren saw that their father loved him more than all his brethren. And so they hated him, could not speak peacefully.
兄弟たちは父がそのどの兄弟よりも彼を愛するのを見て彼を憎み穏やかに彼に語ることができない。
When you enter into a close relationship with God and he starts blessing you with many things, people are not going to like the blessings that you receive.
神との密接な交わりに入るとそれを見て人々はそして神様も次々祝福を与える。それを見て人々は憎み始める。
The second reason why Joseph had problems,
ヨセフが問題に直面したもう一つの理由は2番目。
He would take his brother's evil report back to his father Jacob.
このお兄さん兄弟たちのについての悪い情報をお父さんにあげたんです。
Joseph was not afraidTo call sin by its right name, and they did not like that.
罪を正しい名前でその言うことを恐れなかった、躊躇しなかったんです。私は好きです。
The third reason Joseph had problems,
三番目にヨセフが問題に直面した理由は、
is that he went back to his brothers and gave them special revelations that came from God, dreams, but the dreams were not favorable to the brother.
それは、神から夢を与えられてそれを兄弟ところに兄弟のところに持っていた。その情報は彼らにとって好ましいものではなかったんですね。
And when those that are close to our Heavenly Father begin taking special revelations back to their brethren, the things that are in the spirit of prophecy, they're not going to like it.
この聖所に入って特別な経験をする人たちはこの神からの特別な啓示、この時代の特別な真理を携えて兄弟たちのところに持っていくんです。よくあしらわれない。
And in this story, his brothers take a trip.
で、この物語を見ると、兄弟たちは家を離れて旅に出かけました。
They're gone a long time.
長い間家を離れていました。
And his father sends Joseph to go check on them.
で、お父さんは、なんですか、息子ヨセフを送って見舞いに行きなさいと言われます。
And this is where Joseph's problems are going to get really much, much worse.
この時点でヨセフは本当にもう悪い状況に追い込まれます。
You know how the story goes. They,
物語よく知ってらっしゃいます。
They grabbed him, they threw him in the pit. And...
来たらもう掴んでからそして穴に投げます。
They eventually sold him into slavery. They betrayed him.
そしてついにエジプトにその奴隷として売ってしまう。
But I want you to notice that when Joseph got into his big trouble,
ヨセフがこの問題に巻き込まれた時、
it was while he was on a journey.Checking on the condition of his brothers.
この彼がエジプトに向かって旅行しているとき、彼は
he was checking on the condition, seeing how his brothers were doing. He was searching to find out how they were doing when he got into all that trouble.
その問題にぶつかりながら on the way to Egypt, you mean? On the way to.
In the story.
Yeah.
When he was going to find, his father said, go see how your brothers are doing. When he was going to check on them, that's when he got into the most trouble.
そのお父さんに言いつけられて、お兄さんたちはどうしているかということを見てきなさいと言われた時に、この大きな問題にぶつかったんです。
People would say, oh, we have special light from God. Just leave the brethren alone. We'll just go on and do God's work.
ある人たちは神様からの特別な光を我々は与えた。もう教会たちはいやもう関係ないんだ。我々だけでやっていこうと言います。
But now Joseph said, I want to find out their condition. I want to help them.
しかしヨセフはいや私はその兄弟たちのところに行って彼らを助け彼のためにやるべきことがあると思った。
He wasn't thinking about himself.
自分のことだけ考えませんでした。
And he really underestimated the enmity that the brethren had for him.
しかし兄弟たちがどれほどのひどい憎しみを持っているかということはあまり考えていなかったんです。
But if we're going to be represented by this bride, we have to have a burden for our brethren.
しかし我々が執政寺におけるこの結婚の関係に密接な関係に入るならば我々の兄弟たちに対する重荷を持たなければなりません。
We can't be thinking about ourselves. We have to say we want those people in the church that don't see it to see this light and join and become part of Christ's bride.
我々は自分たちがもう真理を持っているもうそれでいいんだという思うんじゃなくて我々の兄弟たちが目を覚ましてこの真理に目を覚ましてそしてこのキリストの花嫁になることを望んで働きかけなければなりません。
As the story goes on, they knew that they had to go back and tell their father something.
もうこの兄弟たちその物語を続けてみますと兄弟たちはお父さんのもとに帰らなければならない何と言ったりか何か言わなければならないということを知ってました。
And so they came up with this lieThat Joseph had been killed by a wild beast.
そしてついにヨセフ